私たちの唯一のホーム、地球。美しい地球の上で多種多様な命と共に暮らし続けるには、
エメラルドプラクティシズでは、さまざまな分野からゲストを迎え、心豊かな未来へのヒントを
ホストのタオと
リリアンが探求していきます。
番組中盤では最近のピックアップニュースをユイカがお届け。
それでは今回のエピソードもお楽しみください。はい、始まりました。今日はですね、ホストの私タオと、リリアンと、そしていつもニュースコーナーを担当してくれてるユイカちゃんもいて、3人で収録しております。
イエーイ。
2人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりだね。
ね、聞いていただいてるこのエメラルドプラクティシズですが、なんとこの5月で3周年を迎えました。
すごーい。
パチパチパチ、
イエーイ。すごいぞ
いやー、本当にね、ここまで来るまでにはいろんな壁を乗り越え、うん、私たちもいろいろこうね、考えてぶつかって、やっとこういう形に今、まあ、収まっているというか、うん、続けているんですが、うんうん、もう続けるってことが本当にもう今日だけは自画自賛させてほしいっていうか、すごい本当にみんな頑張ってくれて、うんうん、ここまでできてるっていうのは本当にすごいなと思ってるんですけども、
うんうん、
ちょっとね、順番にその辺の感想も聞いていけたらなと思っていて、じゃあ今デンマークでね、留学中のリリアンから一言お願いします。
そうだね、私は本当に継続できてるのは二人がいるからだなってすごくいつも思う。し、本当に、タオちゃんとユイカちゃんがしっかりしてるから、そろそろ考えるよー、みたいな。次どうするみたいな。なって、あ、じゃあこの人はいかがでしょうかみたいな。そういう感じで、ちょっと下準備して話してる感じなので。
そうね。やっぱり役割がこう、だんだんと確立していったところはあって、やっぱり当初からリリアンは、他でもね、すごく環境活動家としていろんなところでのつながりがあるから、実際にこう人を呼んでくれるとか連絡取ってくれるっていうのはなんとなくリリアンの役割だったりしたよね。
うん、
で、私はやっぱりこうちょっと総監督として一応タイムラインとかもキープしつつ、で、私とリリアンの拙い日本語をゆいかちゃんに最終的に全部丸投げして直してもらったりとか。
そんなことない、そんなことない。
ゆいかちゃんは何年からだっけ ?2020年から、
うん。
そっか、最初の年からだね。まあでも途中からゆいかちゃんに参加してもらって、リリアンと私でどうしようかってなってたところで、この番組でもよく出演していただいてた350ジャパンの荒尾ひな子さんから、すごいいい人がいるから、紹介するよって言って入ってくれたゆいかちゃんだったんですけど、ね、つい最近からニュースコーナー担当してくれていて、ね、3周年、裏方として、そして途中からね、表に出る側としても、携わってもらってますが、どうですかね、3周年迎えて。
うん。そう。私も最初、すごい熱心なリスナーとしてこの番組を聞いてて、すごいこう、自分の体温が上がるのを感じながら、毎回すごい楽しみにしてて更新されるのを。でもこの2、3年ですごい自分の心の状態とか、問題への向き合い方も、この番組にこう関わりながら、それとともに変わっていってるのもすごい感じてて、
うんうん、
なんか最初のリスナーだった頃って、いろんなこと知るのが楽しいし、で、知った上で自分にできることがあるっていう、こうなんか、深刻さを分かりながらも、結構希望に満ち溢れてた感じがあったんだけど、うんうん、なんかだんだん知れば知るほど、ことの重大さとか、危機が危機であることとか、それにもかかわらず、思うような速度で前進していってないんじゃないかっていう焦りとかがやっぱり大きくなっていくっていうのもあるんだけど、うんうん、でもやっぱり、番組作りに関わりながら、いろんな領域の方々との対話があって、そこでやっぱり、なんだろう、最終的には前向きに向き合えるようになるっていうのが、
うん、
この番組とともに自分が変化してきてるのを感じる部分としてありますかね。
うん、今回のエピソードは本当にその3周年を記念して、ちょっとこの3人が、なんだろうな、正直なところを、いろんなこうね、今までは一応発信する側として、まあ、間違った情報じゃないことであるとか、いろんなことに気遣って、まあ少し真面目な回が 多かったと思うんですけど、今回はちょっと振り返りつつの、まあ、今後どうしていきたいかみたいな話もできたらなと思っていて、なんか今、ゆいかちゃんが言ってくれた、その自分の中でのアップダウンというか、気候危機って問題に対して、もしくは他の社会問題に対して、やってやるぞって思ってる時と、ちょっとやっぱ絶望を感じる時っていうのが、3人それぞれやっぱりあって、なんかその度にこう、なんだろう、まあ毎回じゃないと思うけど、私たちも一応ミーティングしたりとか、まあプライベートで集まったりとかして、なんかそれをこう共有できただけでもすごく良かったなと思うし、これからもそれって多分残念ながらというか、つきものというか、あると思うんだけど、なんかそれをこう、できる相手だったからというか、チームだったからなんとか3年持ったのかなっていうところも正直あったりとかして、なんか今まではやっぱりその、ね、あんまり希望をなくすようなこととかっていうのを言わないようにね、この番組ではすごく気をつけていたところだけど、
うんうん、
なんかやっぱり、これを聞いてくださってる人たちも、こういう問題に敏感であるから聞き続けてくださってる人も多いわけで、なんかそういうちょっとこうセンシティブになったりとか、ニュース見れない時期があったりとか、絶望を感じたりとかすることが実は私たちにもあるんですよっていうのは、なんか今回のこの機会にお伝えできたらなと思うんだけども、リリアンどうでしょう？
わ、振られた
順番に行くよ。
はい。ぐるぐる、ぐるぐるするんですね、これは。うん、もちろん、すごい落ち込むこともあるし、いろいろ考えすぎた結果、あれ、じゃあ何したらいいんだろうっていうところで、詰まってるなって、正直今も思う。なんか本当、いろいろこの3年間、このポッドキャストやりながらも、思いつくこと全部行動してったら、なんか答えが見えてくるんじゃないかって思ってやってきてて、だから行動いっぱいしてきたけど、あれ？みたいな。そもそもこの気候変動の問題に関わってる人たちが世界的に見ても結構やっぱりみんな落ち込んだりだとか、こう、最初の頃のすごい盛り上がってた空気感っていうのが、みんな、世界中、私たちだけじゃないんだよね。みんながこうズーンって落ちたりしてて、で、こう先が見え、海外の人たちも先が見えないんだっていうことを見たりとか、やっぱりこの気候変動って、この今後どんどん悪化していくのをどれだけひどくなくできるかっていう戦いだから、なんかそういった意味でもこう完全に止められるわけではなく、ことがどんどんねひどくなっちゃってる状況っていう、外側に起きてることと、あと自分自身がいろいろやっていく中で自分の未熟なところをどんどんどんどん知ってくるっていうか、なんか、あ、自分みんなと協力し合って、自分の苦手なね、このデコボコのへこんでるところはみんなに助けてもらいながら、みんなでこう合わせていけばいいもの作ってなんとかなるだろうと思ってたけど、自分のこのみんなとの組み合わさる形のコミュニケーションの下手さだったりとか、こうケアが足りないところのせいで、こう関係の中でこう迷惑かけることも増えてることに気がついたりして、なんか自分の未熟さっていうところと、簡単じゃないなっていうのをどんどん気がついてる感じかな。外側の理由と自分の内側のこう性格の部分っていうのと、今だからできるだけ自分の下手なところをちゃんと理解して、みんなとどうやってそれでもつながってやっていけるのかなっていうのを考えようとしてるっていう段階、で、そんな中でもこのポッドキャストは一緒にできてきたっていうのはすごい自分にとって大きいかな。なんか継続できて、何か必ず行動できてる、一緒に関わって前に進めてるものがあるっていうのは、自分がこう何もできないやーっていうところにいないでいれるものになってる気がするから、そんな風に感じてるよ。
ちなみにその答えっていうのは、その気候変動を解決するっていう答えなのか、そこへどう関わっていくかっていう、そのリリアン自身の答えの話？
そうだね。なんか、自分が何をやっていくかっていう部分の答えかな。こう、やっぱり自分はどちらかというと情報収集したりとか、あといろいろ経験とか知識持ってる人たちとつながっていくのが得意だったりするから、そこを通して教育していくっていうか、教育で貢献するのかなとか、あとは実践してる体現、 行動している姿で励ますことなのかなとか、
うんうん、
なんとなく想像してるものはあるんだけど、でもまあこの社会で生活していくってなったらさ、どうやって食べていくのその中でとかさ、
うんうん、
あとはなんかこう、効果の大きさで見たときにどのアクションの方がより効果が高いかなとかさ、
うん、
なんかそういう視点とか考えたりしてると、なんか自分は多分これが心地いいけど、それを長年やってった中で、それがどれだけのインパクトがあるのかって考えたら、そんなになさそうってなったら、やっぱこの自分にとってあんま得意じゃないけど、こっちのプロジェクトをよりできるようになっていくように力を注いでった方が、最終的にこの短時間の間に大きな変化が起こせるんじゃないかな、みたいな。でも、その大きいプロジェクトをやるってなったら、もうちょっと足りないパーツを集めてこないと、実現できないな、みたいな感じ。
まあもう人生だよね。
人生人生。
人生だよね。これは今、リリアンこの気候危機に対してのアクティビズムの話をしてるけど、それってやっぱりみんながいろんな違う場面で感じるジレンマだったりとか、フラストレーションだと思うので、共感できる人すごくいっぱいいるんじゃないかなと思いますけど、ゆいかちゃんはどうですか？
うん。で、まずはなんかこの3人で一緒にできてるのすごくやっぱり嬉しくって、こういう活動を始めて、本当にいろんなものをいろんな視点から信じてる人たちがいるんだなっていうのをすごく感じてる。で、一緒に取り組んでいくときに、大元でなんかどういうことを信じているかとか、どういうものと連帯したいと思ってるかとか、なんかそういう部分が、この3人はすごく私にとっては安心して一緒に取り組んでいける仲間だなっていうのを、いろんな会話を重ねた上ですごく思ってるから、そういう人たちと出会えたこととか、一緒にプロジェクトできてることとか、あとなんか自分にとって数年先の未来を生きてるちょっと先輩二人とも、なんだろう、こういう風にかっこよく自分も数年後なっていたいなって思える存在みたいな、なんかそういう二人だなっていつも思ってるので、一緒にできたりとか、こういう問題を一緒に考えていけることはすごく私自身にとって大きいことだなって思ってますかね。
うん、ありがとう。今のゆかちゃんのにちょっとこうつなげると、私もそういうやっぱり自分の人生の先輩であってロールモデルみたいな人って、こういろんな分野にいてくれるし、
うん、
こう勝手にね、こっちで見つけて、なんかこう憧れ持ったりとか、こう目標にさせてもらったりとかしてるのは、すごく迷った時とか特にね、助けになったりとかするから、皆さんもそういう人いたりするのかなとか、もしなかったらちょっと見つけてみると、それはそれでいいかもしれないなと思ったんだけども、うん、さっきリリアンが世界的に気候変動の関心がやっぱりこう下がってるとか、どうしていいかわからないって人が、まあ2年前ぐらいよりも増えてるっていうのは、まあ正直、私たちのポッドキャストの再生回数にも現れているし、肌感でもやっぱり感じるし、やっぱりこうね、パンデミックっていうすごく特殊な時期に始めた番組っていうのもあるし、なんか始めたタイミングはそこだったんだけど、でも私とリリアンはその直前に再会してて、その時はまだね、コロナのこの字もなくて、なんかこうできたらいいなっていう話を始めていたから、たまたま本当にそこに当たっちゃったっていうことはあるんだけれども、なんとなくやっぱりなんか世界がそういう風に向かっていたっていうのは否めないところがあって、みんないろんな多分それぞれの体験だったと思うけど、まあちょっと時間に余裕ができたりとか、これからどうなるんだろうっていう不安の中で、じゃあ環境のこと考えてみたりとか、自分人間以外の生物のこと考えてみたりとか、なんかそういう時間が取れるようになったっていうのがすごく、あの時の不幸中の幸いみたいな感じだったと思うし、それがこうエメラルドプラクティシズのポッドキャストをやってる側としては、なんかこうすごくやりがいも感じたし、責任感もすごくあった。だけどその今全体的にそれに対しての関心だったりとか、やっぱ絶望感が増えてる感じとかは、私自身個人としてもすごくある。今まさにそういう時期にあって、さっきそのフェーズがね、皆さんそれぞれあるって話をしたけど、うんうん、なんか私は私事だけども、これは 1月から日本に14年ぶりに帰国して日本ベースに変えたんだけども、うん、環境の変化っていうのもあるし、で自分がこうさっきリリンが言ってたように、じゃあどうやって稼いでいくのって、この社会でどうやって生きていくのって言ったところで、私はまたこの活動とは別にやりたいことがあって、それでこうお金を稼いでいるんだけども、それがまあパンデミックの頃に比べてこうやっぱり回り出したりっていうのがあるから、うん、すごくこの今戸惑ってるっていうのはすごく正直なところで、これはちょっとこの間二人にはね相談させてもらったけども、なんか3周年を迎え、やっぱりここからどうやって続けていくのがいいのかとか、肉体的に精神的に本当に続けられるのかっていうのとかも、なんかみんなでちょっとぶっちゃけながら話せたらいいなと思ってるんだけど、どうかしら。じゃあリリアンから。
なんかさ、続けられるとしたらって、まあこの聞いてくれてるみんなともうちょっとつながってかないと無理なんじゃないかなって感じがすごいする。うん、今多分このポッドキャストさ、こんな内容、この3人の話をさ、聞きたいなって思ってくれるぐらいの、今聞いてるあなたのことなんだけど、みたいな。つながっていける形があるといいなって本当に思う。あ、今回初めて聞きましたよって人ももしかしたらいるかもしれないけど、うんうん、結構このね、日本社会の中でこのテーマについてこうやって関心持って聞きたいって、勉強したいっていう姿勢を持ってる人たち同士が会えることから何か始まるんじゃないかなって思うんだよね。あんまりこう種が広がってない感じがするけど、まあ、でもサステナビリティって言葉一般化すごいしたし、SDGs とかそういう言葉もすごく一般化してるから、確実にこう、社会的価値観っていうのは変わってきてはいるなとは思う。だけれども、なんかそれにプラスアルファで知ってるだけじゃなくって、もうちょっと何かできないだろうかなっていうのを考えてる人たち同士と繋がっていくことで、このエメプラの次がもうちょっと見えてくるんじゃないかなって本当に思ってるから、出会ったりとか、これ聞いてる中で本当はこういうことできたらいいなと思ってたとかさ、もしそういう考えがあったとしたら、それをこう、形としてお互い知れるようになりたいなっていうのは思うかな。うん。
ね、本当はこの3周年を、まあちょっとそうやって聞いてくださってる皆さんと、こう何か、一緒にできるようなイベントとかをね、考えられたらいいなっていうのは3人でも話していたんだけど、うん、まぁ、ちょっと、なかなか難しくって、まぁ、今回はこういう形のエピソードになったんだけど、なんか一つのアイデアとして今後これがいいかどうかちょっとまた聞きたいんだけど、その、ディスコードっていうスラックみたいなものを使ったりとか、まあ今までだったらインスタグラムのライブとかもあったけど、一緒にその時に反応をもらえたりとか、まあ昔のラジオ番組みたいな、昔のっていうか今もそうだけど、なんかその聞きながらこう参加できるっていう形を取るだとか、あとはなんかまあ本当に一年に一回できるかどうかわからないけど、実際にオフラインで集まるイベントとかを開催するのか、なんかそこはちょっと考えていきたいし、もしディスコードをやるんだったら、ね、皆さん登録してほしいなと思ってるところなんですが、ゆいかちゃんどうですか、その辺なんかアイディアありますか。
そうですよね、私たちもやっぱりね、この音声メディアのプラットフォームを通じて向こう側にいるリスナーの方々の顔がよく見えてない中で3年間続けてきて、なんかどんな人がどんな風に聞いて受け止めてくれてるかとかってすごく私は個人的に興味があるし、
うんうん、
でそれってリスナーさん同士もそうだと思うんですよね。自分と近い関心を持っている人たちじゃないですか、リスナーさん同士も、うんうん、だから本当はそこがまたそこがつながれることで、やっぱりこういうムーブメントっていうかな、なんかこううねり自体が大きく育っていく、すごくこう後押しになると思ってるので、そういうのはすごくやってみたいなって。
そうだよね。何がいいだろう。
ね、何がいいんだろうね。なんかでもさ、私ほんとこっちでも、この、いや今デンマークの学校来てるじゃん。
うん、
で、そこでもポッドキャスト聞いてるって言ってくれた人、この学校にもいるし、日本人の子で。
すごい。
で、この先週なんかその、 世界中、まあ、世界中でも基本的にデンマークのがほとんどだけど、フォルケホイスコーレの今勉強してる子たちが10校集まって一緒にキャンプして未来についてこう一緒に体験しながらなんか関わるみたいなキャンプが5日間あったんだけど、そこにも日本人の子が来てて、もう他のフォルケに行ってる。で、その中でもすごい素敵な感じのね、方がなんかポッドキャスト聞いてるって、リリアンさんだよねみたいに言われて
さ。嬉しい。
なんかそう、なんかすごい素敵な人たちに、が、素敵だなって思う人たちが、ポッドキャスト聞いてくれてるんだ、こんな、みたいな、なんか、思って。だからなんか、会ってみたい。別にね、これ聞いてくれてるあなたが、なんか自分素敵だと思ってなくてもちろんいいんだけど、素敵だと思うので、ぜひ会いたいなと思います。
いや、素敵だよ。だってね、人生の貴重な時間を毎月45分とか1時間とかさ、私たちの拙いエピソード聞いてくれてさ、素敵だよね。ゆいかちゃんがこの間言ってくれたのもすごく支えになってて、私は、ゆいかちゃんはその350ジャパンのね、オーガナイザーとして、働いてるんだけども、そこでもやっぱり聞いてくれてるって人が多いんだよね。
う
ん、
そう、350、で、こう常にボランティアとして活動に参加してくれる人を募集してるんですけど、こう新しくボランティア登録してくれる人たちの中に必ずエメラルドプラクティシズ聞いてますって言ってくれる人が毎月毎月いるのがすごく嬉しくって、そうそう、なんかね、一番最初のリリアンの回で気候変動のことを知ったりとか、その後のひなこさんの回で350のこと知ったりとか、ね、どこかこう出会う接点がね、私たちの番組が作れていて、で、その先にボランティアしてみようって思って実際に来てくれた人たちが、私が知ってるだけでもたくさんいるっていうのは本当にすごいなって思ってます。
本当に嬉しい。
あのさ、木の森の再生についての話を川下さんに来てもらった回があるじゃん。
うんうん、
で、私また来月イベント、オンラインイベント一緒にやるんだけど、うんうん、なんか本当にあのポッドキャストを通してボランティアに来てくれる人がすごく多いって言ってて、未だにやっぱり、で、なんでこのオンラインイベントやるかというと、やっぱりそのスライドとかビジュアルも含めて知りたいっていうことがあったから、ポッドキャストでも十分学べるけど、なんかそれをこう YouTube にもアップしようってなってこのイベントやるんだけど、でも本当にこのポッドキャストですごく物事がすごい素敵な人たちがいっぱい来てくれるようになったし、うまく進んでるって言ってたから、
そうね、じゃあやっぱり一番やりやすい形としてはオンラインでなんかこうリスナーミーティングみたいなことを開催するのが現実的かな。なんかそこで皆さんが、もちろん喋りたくない人は喋れなくてもいいし、うんうん、こういう形で今私たちズームでね、録音してるんだけども、なんか基本私たち3人が、まあ話してるところに、こう挙手制とかで話してくれたりとか、まあこうテーマを決めて、なんかこうみんなでチャット使ってもいいし、なんかそういうの計画してもいいかもね。
うんうんうん。それって何のプラットフォームがいいんだろうね。ズーム、なんかイベントみたいな感じにして、そういう会話です。これカットした方がいいか。
いやいやいや、これ自体をみんなに聞いてもらってアンケート取りたいぐらいなんだけど、まあちょっと今回はねクローズなので、まあどうしようかな。私とリリアンとゆうかちゃんあんまりやってないからあれだけど、インスタグラムでアンケート取ってみるとかでもいいけど、この3つだったらどれがいいですかとかね。なんかディスコードと、ズームと、なんか、まあ、小規模になっちゃうかもしれないけど、オフラインでとか、わかんないけど、ね。
うん。インスタライブは
やってみ、ね、まあ、インスタライブも一つあるよね。
まあ、でも、それだと、あれだよね、チャットだけになっちゃうからね。基本的に。参加してくれるのが。
そうね。でも、なんか、この間、リリアが言ってくれたのも、私もずっと自分の中で、反芻させて考えてるんだけど、自分自身がさっきさ言ったように、その今までのやっぱり熱量とまた違う感じになってきてる中で、うんうん、でもやっぱり続けたいって思いがある中でさ、どうしていったらいいのかって言って、今まではさ、そのゲスト呼んで、その人の活動とかその人の考えとかをまあ聞いて、ちょこちょこ私たちがホストとして意見をこう入れていくみたいなスタイルで、本当にその 情報が多いから、本当はね、今までも自分たちの意見もうちょっと入れておこうっていうのは常々言っていたんだけども、うんうん、やっぱり編集した時にどうしても分量としてはゲストの人がお話ししてるところが長くなってしまって、少しちょっとやっぱり堅苦しくなるっていう傾向が多かったんだよね。うん、で、それを好んでくれてる人たちが、まあずっと聞いてくださってるんじゃないかって思うと、やっぱりそのスタイルも完全にこう、ガラリと変える必要もないのかなとは思うけど、自分自身がその、じゃあどうやったらこう、あんまり気負いせずにというか、こう、長い目でマラソンのように頑張れるのかって言ったら、なんかもうちょっと時代的に、その2年前と比べてね、もうちょっとこう、カジュアルに聞けるスタイル、
うんうん、
もうちょっと対話っぽい、お話っぽい話し方の方がいいんじゃないかっていうリリアンの、まあ、アイディアがあって、それもまあちょっと試してみたいなとは思ってるところなんだけどね。
うんうん、今日から始めていいんじゃない？
ね、そうそう。だから、もしかしたらこの後からガラリと急にカジュアルになってる可能性もあるけども、ちょっと今そういうね、私たちの変化期に来てるのかなっていうところをお伝えしておこうかなと思ってます。
はい。ありがとうございます。
なんか私としては、一つのパターンに、固定しなくてもいいかなと思ってたりもする、
うんう
ん、なんか今までみたいにじっくりゲストにフォーカスして聞くのもすごくこういろんな気づきがあるし、たまにこういうふうに3人で話したりとか、なんかいろんなパターンがあってもいいかなっても、
うんうんうん
うんうん、
なんかさ、私も聞いてる他の人のポッドキャストのスタイルの中であるものはさ、うん、例えばその本当にやっぱり掘り下げてディープなインフォメーションを持って話してくれるゲストとの対話なんだけど、じゃあ例えば収録1時間か2時間なちょっと長めに撮って、でそのやり取りをもうちょっとこう私たちの方もカジュアルにしたり、もうちょっとこう意見を言う愛の手を入れもっと多くしたりとかしつつの、一人のゲストのエピソードを3回とかに割るとか、
うんうんうん、
だから分量は絶対に増えちゃうじゃん、これ。ここが悩みどころだからさ、うん、なんかそういう他の番組ではそういうのもあったりしたかなって今思った、
うんうんうん、いやーでも実際編集してみると、なんか短く収めるっていうことを優先するのか、でもそれを優先した時にこう取りこぼすものももちろんあるわけで、
うんうんうんう
ん、なんかねもう少し余すとこなくこうたっぷりと伝えられたらいいなって思うことは今まで何度もあったからね、一人のゲストのエピソードを複数回に分けて届けるのも私はいいと思いますね。
うんうん、そうね、試しにやってみてもいいかもね、
うん、あと海外の人を入れてみようとかね、いろいろ考えてたよね。
あったね。
そうなんだよね、今年からは日本語じゃない、まあ、基本的に私たちは第二カ国語が英語だからそれ以外は難しいんだけど、まあイングリッシュスピーカーのゲストとかでもどうにか訳をうまくつけて読んでみようかって話もあるんだよね、まだ。だからちょっとそれもどっかのタイミングでもしかしたらやるかもしれません、
うんね、うん、なんかこう聞いてる中でポッドキャストこれエメプラこうやって私もサポートしたいみたいな思ってる人いたら、
そうそうそう、ぜひそれもぜひ募集したい。
連絡待ってます。
ねえ、本当にインスタグラムの方から連絡もらえたら嬉しいんですが、そう、こういうスタイルで聞きたいとか、こういうのもっと聞きたいとか、逆にゆいかちゃんがそうだったようにね、リスナーだけども、なんか制作の方を手伝いたいとか、なんか何でもいいので、そういう声も聞けたら嬉しいなと思いますね。
私たち言っとくけど、完全無償で、
今のところに。
言っとくけど、完全無償でやって、3周年やってきたこと自体、そもそも、ちょっと話戻るけど、本当にすごいと思う。
いや、本当に
本当にすごいと思う。
無茶だよね。本当に。資本ゼロ。
本当に資本ゼロ。なんかそこのやり方も、もしかして、サポートしたい人いたら、私たちこそそこのスキルがないっていうのもあるので。
そうだよね。はい、いや、なんかこれほんとまた、難しいけどさ。
情熱出しで走ってきたよね。
そう、それもそうだし、散々そのやっぱりさ、キャピタリズム、その資本主義に関して、ねえ、やっぱりそれがどれだけ、この気候変動とか社会問題に対して悪影響があったかっていう話とかしつつの、やっぱそこないと回んないのかな、みたいなフラストレーション、
うん、
あるよね。
うん、本当に。
そうですね。
まあでもお金があったらもっとこうできたっていうのは、そこまであんまりこう大きな変化あんまり思わないんだよ。なんかみんなすごく本当に今までのゲストの方ってそういうところをあんまり固執しないで、
こね、心よく無償で出てくれた人たちなので、
まあでもそういうことに甘えたくないって気持ちはあるよね、うん、私たちは。その、特にそれを生業としてる人に対して、その、無料で情報提供してくださいとか喋ってくださいっていうのは、やっぱりこう違うのかなっていうところのジレンマがあるよね。うん、なので、もしスポンサーになりたい方がいたら、急に募集始める。
自由。今日の。今日のポッドキャスト中、今日、さあでもさあ、私突然話逸れてきちゃうかもしれないけど、
いいよいいよ、
こう、インターセクショナルナリティな話したいよねっていうことも、ゆいかちゃんと言ってたじゃん、うん、その、例えば気候変動とかって言った時に、いろんな社会問題とすごい繋がってるけど、それをちゃんとカバーできてる感じは、まだしないから、なんか、
うんうん、
どんな風に見えてるかって話してもいいのかなとか思った。
うんうん、しようしよう。うんそうなんだよね。この間私たち、その、違和感っていう、インディペンデントマガジン、
うん、うん。
って言っていいのかな、うん、
うん。
のイベントに呼んでもらって、マリリアンはオンラインだったんだけど、私とゆいかちゃん現場に行って、その、まあ、彼らがメインテーマとしている多様性のところ、うん、そしてそこに、くっついてくる違和感みたいなところを気候変動とどういう交差性があるのかっていうテーマで話させてもらったんだけど、なんか面白かったよね。また今までと私たちの番組とは違うトーンだったし、なんかすごくやりたいところのトピックでもホットなトピックでもあったから、私たちの中でもなんかすごく楽しかったんだけど、そういう交差性インターセクショナリティのエピソードを増やしたいなとは思うから、逆にその聞いてる方でも、自分はそんなに気候変動の問題に対してがっつりやってないんだけど、実はこういう関係性ってあるんですよみたいなのでも、次戦で来てくれるとかも嬉しいかもね。さっきのインスタでいろいろ募集しますって言ったのの延長線で、そのもっと交差性の話を増やしたいって言った時に、活動っていう意味ではそこまでこう話せなかったとしても、その、どういう地続きの話がそこにあるのかみたいなのを別の分野で、まあ、追っている人、専門家だったりそうじゃなくてもいいんだけど、そういう人たちに、なんかこういう文脈でちょっと交差性持って話しませんかとかいうのをアプローチもらってもいいかなと思ったんだよね。今までってずっと私たちがこう、今回テーマこれにしないとか、今回この人と話したいからこの人呼ばないとかっていうのが多かったけど、垣根をもうちょっとワイドにして、そういうアプローチを受け付けてもいいのかなって今思ったんだけど、どうですか、みんなの多様性のインターセクショナリティはどういうふうにやっていきたいって思います？
それこそゆいかとか結構そのことについて勉強してるっていうか考えてることが多いと思うから、
なんかこういろんな分野の、まあ、社会課題って言われる大きな問題がある中で、それぞれに、こう、長らく取り組んできてる人たちがたくさんすでにいる。で、その人たちのこれまでの努力とか、これから目指してることとかが、ちゃんと、こう、報われたり実現するためにも、ためにこそ、気候変動問題をいち早く、こう、ま、解決に向けて進めていくっていうのがすごく大事だって思った時に、それをより多くの人にちゃんと理解してもらって、違う分野で普段取り組んでいても気候変動問題の解決に向けてもちょっとこう参加してもらう機会を増やしてもらえたりとか、あらゆる問題と気候変動の問題がつながってるっていうのをもっともっと知ってもらえたら、すべての人のすべての活動がよりいい形で効果を発揮したりとか、もっとスピード感を持って解決に向けて前進していくのかなっていうのを思ってるんですよね。で、一番最近でそれを体感したのは、 この前、国会前に集まって、私たちはその気候変動対策をより進めてほしいって、まあ日本政府とか、G7 各国とかに向けて声を上げるアクションをしていて、うん、道挟んで向こう側では入管法改悪に対して反対の声を上げる人たちが集まっているっていうのが、
うん、
こう同じ場所で同じタイミングにあって、あ、こういうのすごくいいなって思ったんですよね、うん。実際、私たちがその気候変動のことのアクションを始めた方が時間帯的には早かったので、そっちに参加した後に入管法のアクションにはしごして参加してた人もいたし、
うんうんうん、
で、なんか、そこのやっぱり橋渡しをする人が増えることってすごくすごく大事だし、エメラルドプラクティシスもなんかそういう役割を担えるんじゃないかなって、なんかそういうのすごくいいなと思ってて、
なんか実際その、 あの国会前のスタンディングってどういう感じのクロスオーバーがあったの？その、まあ、個人的に移動があったとしても、うん、例えばさ、そのオーガナイザー同士がなんか打ち合わせをして、ここから先一緒に同じことを伝えませんか、うん、とかさ、なんかそういう方向にはなかなか難しいのかな、う
ん、そもそもたまたまなんですよね、同じ日に企画してたっていうのは、うんうん、だから計画してそうしたわけじゃないから、
うん、
その意味でそういう戦略的なデザインにはなってなかったと思うんですけど、まあ、ただもう視覚的にこう認識はしてたと思うんですよね。 あっち側でも違うことに対して声を上げてる人たちが集まってるなっていうこと、うんうん、で多分そのスピーチしてたりとか言ってる内容っていうのはやっぱりこう漏れ聞こえてくるときに、うんうん、なんかもしかしたら、あ、関係あるかもしれないっていうのを感じ取った人もいたかもしれないけど、うんうん、今回は別にそこを狙ってできてなかった。でも今タオさんが言ってたみたいに、うん、今後そういうことをしていけるといいかなって思う、うんうん
うん、なんか念のためにリスナーの人が、うん、入管法気候変動はてなってなってるかもしれないから、
うんうん、
こうつながりのこと話したいのかなって思ったけど、ね、うん、なんかまあ、日本がその移民難民の受け入れをが世界的に見ても本当に国少数の人しか認めてない中で、とりあえずそれでも日本に居続けてる人たちとか、あとその中で、まあ、いろんな事情があると思うけど、とりあえずま、この入管法っていうのは強制的にその人たちを日本から追い出すことができるっていうような内容が含まれてる法案なのね。で、あの、なんでそれと気候変動が関係してるかというと、やっぱその気候変動で今この地球上に住める土地っていうのがどんどんどんどん減ってる状況なんだよ。多分この今5月の18日に今日収録してるけど、もう32度になるんでしょ、東京。
暑いよね。うん。
そう、めっちゃ暑いよね、ここ数日。
でしょ？すごい速度で地球の気温が上がってるわけ。で、あの、5月にこんな30度超えることなんてそもそもなかったはずなのが、こう、どんどんね、暑い日が増えているっていうのは、日本にいても体感してると思うし、でも、地球って全部繋がってるからさ、他のところもっとひどい状況なんだよね。で、住めなくなったイコール、移民がすごく増えるわけ。移民難民が今、すでにすごく増えてるけど、もっと増えてった時に、自分のもともと住んでた国、土地、に住めなくなっちゃった人たちがじゃあどこに行くのってなった時にさ、やっぱ海外にこう逃げていってるわけよ。いやでもその人たちがなんで逃げなきゃいけなくなってるってさ、結局このいわゆる先進国って言われる私たちがたくさん CO2 排出を未だに続けていて、で、それにの結果あんまり出してない国の人たちの方が今こうやって住みかを なくしちゃってる状況があるんだよね。で、じゃあその人たちが住めなくなっちゃった理由の誰が責任があるのってなった時に、やっぱ先進国の人たちにあるだよね、無意識にも。でもそれを、でもあなたたちは受け入れませんみたいな、うん、もしむしろもっと国境をこうがっちりこう境をはっきりさせていきますみたいな状況をこの国が作ってる状況があるから、こうでもね、そこに住んでる私たち当初は多分本当は難しいかもしれないけど、文化とか言語が違うって背景があるから。でも本当は手をつないでいけるような存在なわけなんですよ。っていう意味で、ちょっと話が長くなったけど、すごくつながってるテーマなんだよね。移民難民のことと気候変動。うん。
う
ん、
そうだね。
で、そういう話を入管法の活動してる人たちに話した時に、あの人たちもすごくびっくりしてたし、気候変動とつながってるんだっていう。 ただこの今日本にいる人たちを追い出したくないっていう思いで動いてた人たちが、あ、もっとこの背景には気候変動でもっとそういう人たちが来るかもしれないとか、なんかこうお互いの接点が見えてくることで力って強くなっていけるし、うん、こういう重要な時に私たちがその活動に参戦することで本当にたくさんの命を本当に守れるような社会づくりのベースの価値観って守っていけると思うから、
うん
いや、去年だったかな、あの、UNHCR っていう国連のさ、難民に対しての、あの、まあ、プロジェクトやってるところがあって、そこで詩の朗読の仕事をしたのね。
うん、
で、まあ、そこでもちゃんとその出演者、役者さんたちに対して、今、まあ、世界中でどのぐらいの難民がいるのかっていう、あの、レクチャーとかも受けるんだけどさ、気候変動のことほとんど触れなかったんだよね、そこで。そのレクチャーの中でさ、うん、すごいそれ違和感があって、
うん、
でインタビューがその後個人であったから、そこで私は一応言ってはいたんだけど、そのインタビューとかどこで見えるのか全然わかんないんだけどさ、まあその UNHCR に関してはね、その役割的には難民が増えてる根源から直すっていうよりは、もうバンドエイド的なというか、もう起こってしまった、うんうん、実際に津波になってしまった人をどうやって助けていくかっていうのが、まあ、彼らの仕事だから、違うっちゃ違うのかもしれないんだけど、でもなんか今ここからその将来増えてしまうかもしれない難民を救う知識っていうのをみんなにレクチャーしてもよかったんじゃないかなっていうのは私はすごいちょっと思ってしまって、
うんうん、
なんで繋がんないんだろうってすごく思ったし、で、違和感の時もさ、誰かが言ってくれてたんだけど、なんか、そこがこう、つながらない人の傾向としては、その気候変動で明日自分が死ぬっていう感覚がない。どうしても今、喫緊の課題、緊急性を感じられないっていう人が結構いるのかなっていう気はしてしまった。だからもう、今現在いる。難民の方、もちろん助けなきゃいけない。そこはやりたい。そこをやっていこうっていう気持ちはあるけど、うん、それが解決していないからこそ、もうちょっと視野を広げて、じゃあその根底から変えていこうとか、今後増える可能性のあることから防いでいこうっていうところまで、思考とかアクションが追いつかないのかなっていう印象はちょっとあった。
ちなみに、そのタオさんの今紹介してくれたプロジェクトの時はそういう感じだったみたいですけど、一応その気候難民って検索すると UNHCR が出してるこう情報もしっかり出てくるから、うんうんうん、なんかもちろんそこはこう取り扱っているんですけど、うんうん、まあ、もうちょっとこうリスナーの皆さんが具体的にイメージしやすいかなと思うので、数でお伝えすると、
うんうん、
もうすでにこう2000万人とか3000万人とかそれ以上気候変動が原因で住むところを割れて難民化してる人たちっていうのは世界にいるっていうふうに言われてて、うん、まあ多分特に日本で暮らしてる私たちにとって、こう難民みたいな言葉って紛争とか戦争とかと結びついてこうイメージしやすいかなと思うんですけど、うんうん、実際には紛争とかが原因でこう難民化してる人よりももっと何倍も気候変動が原因で難民化してる人の方が多いっていうふうに言われていますね。で、2050年ぐらいに向けてその数がさらにやっぱり増えていって2億人を超えるんじゃないかっていう試算もあるぐらいなので、今タオさんが言ってた通り、こうすでに難民化してしまった人たちに対するより良い対応を考えていくっていうのも急いでやらなければいけないけれど、でもやっぱりその気候変動の問題を解決していくことで将来的に発生するかもしれない難民の人たちの数を減らせる可能性があるっていう意味では、やっぱりどっちもやっていくのがすごく大事だなって、うんうん、思いますね、急いで。
だからそれをやっぱりもう根気強く言ってかなきゃってことだよね。
うん、
だって私自身も今、気候難民の方が紛争や戦争の難民より多かったなんてちょっと知らなかったし、うんうん、それやっぱり聞いたらみんなドキッとすると思うし、そういうのをやっぱり私たちが率先して伝えていかなきゃいけないところだなって思った今。
そうだね。
うん、
すごい、ゆうかちゃん、ありがとう、大事なデータを、
うん。なんかこれ全然また違う文脈なんだけど、カットしてもいいからさ、ちょっと言うてもいい、うん、なんか、交差性っていうか巻き込みたいところで思い出したんだけど、結構さ、まあパンデミック中からじわじわとはあったんだけどさ、 自分の口に入れるものをやっぱりこう気をつけてきたみたいな人たちがすごく増えたと思うのね。で、それってすごくいいことだと思う。なんでかっていうとさ、やっぱりじゃあそこに使われる農薬だったりとかさ、農家のあり方とかっていうのはさ、やっぱり気候変動の目線とか動物の権利とかの問題から見ても変えていく必要があるところだと思うから、すごくこう交差性があると思うんだけど、最近私が体感してるのが、なんかスピリチュアルな感じの話で、私すごい好きなんだよ、それ。ね、自分でもいろんな体験 してみたりとかさ、そういう、まあ、カウンセリングとかセッションとかさ、いろいろしてみたりとか、自分の人生の中でしてきてるし、なんかこう、ざっくり言うとさ、どうして地球しか生命体がいないって、そんなおごったことが言えるんだろうか、みたいなさ、じゃあその人たちはとか、その生物たちはとかさ、まあ、いろんなその、まあ、ファンタジーがこう膨らむところではあるんだけど、なんかさ、そういう、もうちょっとその目に見えないところをケアしていきたいっていう考えの人たちを、
うん、
なんかどうして取り込めないんだろうかと思った時に、なんかやっぱその、ユニバースとかになると、で、私これ否定じゃなくてね、私もそっちの考え方すごくあるからこそなんだけど、なんかなるべくしてみたいな考え方になる人も多いじゃない、
うんうん、
多分二人の周りにもいると思うんだけど、そういう身近にね、うん、なんかそういう人たちはどういう、もう取り込めないのかな、その社会を変えていくっていうのはと思っちゃう。なんかこうなるがまにっていうかさ、逆らわないみたいなところにこう結構美学があったりとかするじゃない？
どうなんだろう？そうね。なんかでもこう今ふと思いついたんだけどさ、アプローチの仕方として、じゃあどんな世界にたどり着くのの一部でありたいのかって聞いてみたりとかして、
で、
うんうん、なんか、もしかしたら、まあもちろんその、将来的にはみんなそっちに行くと思うけど、私たちが今この生きてる人生の時に、どの選択をすることで、自分がその選択を一部に少しなることで、その世界により早くたどり着く可能性っていうのは増えるよねっていう話し方をするのはどうなのかなと思った。なぜかというと、リリアン自身もそういう見方がある。社会に対して、
うんうん、
こう人類はどうやって成長してきて、もしかしてその宇宙レベルで見たときに、うんうん、なんかああでこうで、みたいなね。で、だからまあ、今後こう、また人間っていうのはすごく大変なところをこう、超えていかないと、たくさんの犠牲が生まれない限り、なかなか人類全体として価値観の更新っていうのがされてきてなかった、みたいなことを見たときに、やっぱりこれはどうしようもない大変なところ、やっぱ今後超えていかなきゃいけないのではないだろうかっていうさ。でもじゃあ、それをただほっといてみるのって言ったときに、私はその選択をしないわけよ。で、そこの差が何なのかというと、やっぱり自分自身がこの生きてる間に、そういう世界がいいなと思ってて、そういういい変化になっていく一部としていたいって思うし、自分がそうすることで確実にその未来に少しでもなんか繋がっていけるんじゃないかなっていう希望があるから行動するっていう見方も自分の中には一部としてあるわ。
うん、
だからなんかそういうふうにこう私は言ってみれるかなと思う。
なるほどね。いや、今すごいアドバイスだと思う。
よかった。なんかさ、結局、人ってさ、人生生きていく上で、どの物語を信じて生きたいかっていうのあるなって思うんだよね。
うん、
根本に。
あるよね。
で、いかにその、自分にとって、自分が生きたい人生にマッチする物語を見つけられるかっていうかさ、なんかそれが正しいかどうかよりも、なんかもう、人間の、なんかそもそも根本の機能として、そう。
いや、そうそう。
根本として、すごいそれがあるなって思ってて、うん、だからさ、すごく非理性的かもしれないことを信じるわけじゃん。だってそれ、うん、その物語をベースに自分はこの人生を選ぶっていうことに結局その人が一番ワクワクしたりとか一番しっくりくるっていうわけだから。
うん、
まあそれはもちろん本人の最終的にはさ、決定でしかないからっていうのもあるけど、やっぱり自分たちが信じてるこの物語っていうか事実、科学的なデータとしてあるから事実だと私は思ってるよ。っていうか体感としてもあるし、たくさんの人が経験している、この問題、気候変動っていうのと、その気候変動っていうのはやっぱりこの今の社会構造がすごく格差があって搾取して、私たちを分断して、みんながみんなのために機能しづらくって一部の人たちの利益だけで、 バラバラになってる。まあなんかちゃんと説明できてないけど、そういう構造の結果、それが行き過ぎた結果、気候までも変えている状況があるから、うん、なんかこの気候変動を変えるって言ったら、ただ CO2 削減をするための技術、もちろんそれも必要なんだけど、そもそも、そのシステム、この搾取される私たちをいろんなテーマで分断しているもの自体の構造も変えていかない限り、本当に人類がみんなが平和にこの地球と調和した形で生きていけるのは難しいと思うのね。
うん、
で、私はそれが事実だと思って今語ってるけれども、なんかじゃあこう歴史の中で正しい方に立ってたいなと思うの。なんか自分の選択が。
でもそれが難しくない？それが正しいかどうかっていうのはさ、どこで誰がどのように判断するのっていうのが難しいところだなって思うんだけど。
まあでも自分が決めることだなとは思うよ。なんか、
これさ、例えばよく話す話だけどさ、そのやっぱり善と悪がね、私の中ですごく、なんだろうな、オセロの裏表みたいなもんだなって思っているんだけど、うん、今リリンが言ってくれたように、そのやっぱりどのストーリーを信じるかでその善と悪が変わってくる、
うん、
で例えばちょっともうちょっとこう日本で起こってる問題っていうとさ、沖縄の基地問題とかって、うん、やっぱ大きく分けてね、もっといろんなグラデーションあると思うんだけど、やっぱりアメリカの基地がにあの日本と、まあ、沖縄にあった方がいいって思ってる人って結構ある一定数いるんだよね。そうやって私沖縄に行って取材したので、もちろんそれを吹き込んでる政党っていうのはもうしっかりあるんだけど、うん、でもその人が信じてるストーリー、その方が私たちが平和に暮らせるって思ってるストーリーを、私はそうじゃないと思う、それが正義だと思うっていうのを伝えるのってすごくやっぱりこう大きなことだなって思うし、
うん、
だからこそ伝える側としてはさ、ちゃんと勉強したりとかしていかなきゃいけない責任があると思うんだけど、だからやっぱり自分が正しいって思うっていうことが難しいなって私は個人的に思う。
うんうん。なんか今話してて、昨日ね、この学校の話に戻るんだけど、今日木曜日に収録してるんですが、水曜日の夜は夕方ちょっと1時間半のね、学校のみんなで集まってなんかやるアクティビティの時間があるんだけど、その時に物事の考え方っていうのをグラフで考えていこうみたいな、いろんなテーマについて議論し合ったの。その、例えばなんだろうな、すごく右翼的な差別的な発言をツイッターで過去にしたことによって、職場から追放されることは正しいことかどうかって、例えばそういうテーマについて話し合おうみたいな。あとはこのフェミニズムが行き過ぎてるせいで、シスジェンダーのヘテロセクシャルの男性が、被害を受けるようになってしまっているのは問題かどうかとか、なんか実際にそうであるかどうかとかいうのを議論するクラスだったんだけど。
面白い、痛い、そこに。
そう、なんだったんだけど、最終的にまあ先生が言ってたのは、みんないろんな考えの人たちがいて、でもこう全体的にこういう考えがまとまってるから、自分は本当はこういう考えだけど、言えないなっていうふうになっていくこと自体が問題だよねっていう話をしていた。
うんうんうん、
ポイントとしてはなんだろう。いろんな考えの人がいていいし、それを正直に本当に言い合っていくのがいいし、プラスその中で話し合っていく中で考えを柔軟に変えていけるっていうのが大事だよねっていう根本として。そう、だからなんだろう。自分が今これが正しいと思って、それを正直に話してみて、で、その中で相手の話も聞いて、自分の考えを柔軟に切り替えていけるかっていうことが最終的にみんなにとっていい答えを見つけていけるのにすごく大事なこう機能だけど、なんか段階があって、まず、そもそも話し合いにも参加しない。自分はこの考えを持っているっていう段階の人と、あと、話し合いに参加するけど、どんな考えを聞いても絶対考えを変えませんっていうスタンスの人と、話し合いの中でよっぽど説得されるような考えと出会わない限り自分の考えはぶらさないっていう人と、あとは、次の段階として、そのいろんな考えがある中で、決定的な答えがなかったとしても自分の考えを柔軟に切り替えていくっていう段階があるよね。人間の物事のレベルとしてみたいな。で、その柔軟に考えられる段階っていうところにみんなが行き着いていけることによって、本当にいい答えにたどり着いていけるよねって結局話で終わりだったもん。でもそれをやるのが、みんなが大体こういう考え方だから言えなくなるっていう、そういう人間の性質があるから、で、そういう構造を利用して独裁的な政治が、まるでこう、 マスの考えは実はこの規模としてはもうちょっとこっちの左寄りだったのに、最終的にそれが言えない空気感を作っていくことで、右寄りになって独裁者の人たちがみんなの考えをコントロールできる流れを作っていくっていう、それが結果的に危ない社会の流れを作っていってるところがあるよねっていう話をしてた。
でもそれはデンマークでもやっぱりその人の性質っていう風に言っていたの？先生は。なんかさ、私はやっぱりこういろんな国の人と出会ってきても、日本人は特にそういうのを、そういうディベートの仕方とか人との意見の交換の仕方っていうのをやっぱり学校教育で学んでない、もしかしたら家庭でもなかなか学べないことだったりとかするのかもしれないって感じてるけど、それはやっぱ人の習性っていうような考え。
そうだね、人の習性って、あとこの先生は今デンマークに住んでるけどイギリス人、
なるほどね。まあ同調圧力みたいなどこの国にも多少あるっていう。
そう、この間のそのキャンプでも他のフォルケホイスコーレに行ってるデンマーク人のこと話したけど、なんかそれこそやっぱりデンマークでも何が正しい価値観か答えなのかっていうのがデンマークレベルのスタンダードであるから、それからちょっと逸れたような正しくない答えはやっぱ言いづらいって言ってたから、授業でも結局そのすごいジャスティス、正義、公平性的な角度から見た答えしかみんなが言わないけど、完全にそれを信じてない子たちも実際にいるし、でもそれはすごく言いづらい空気になってて、結局単調的な同じような考えばっかりであんまり授業が面白くないっていう風に言ってた。でそれもやっぱりそこにはやっぱりさ、日本とはまた違うところの価値観のバランスのスタンスがあることで、ちょっと言いづらい空気っていうのはやっぱそこにあるんだなって思った。
なるほどね。いやでもそれが少しでもできるような空気感だったり、それをこう最初からトレーニングとして教育の中で盛り込んでいったりとかする先にはまた違う景色があるだろうなと思うよね。
ね。だからなんか先生としては、たとえ自分がその考えに同意してなかったとしても、自分がそういう考えの人間じゃなかったとしても、授業の中で自分はそうじゃないけどこういう考えの人たちもいるよねって、それどう思うっていうふうにわざと授業で投げることによって、みんながより活発的により深くいろんな考えをこう吸収しながら話し合いがしていけたりするから、自分がそのこういう一定の価値観のことしか発言しちゃいけないっていう空気を、そういうふうに発言することで割っていくことできるよみたいな提案をしてくれたりしてた。
私小学校の時にさ、ディベートのクラスって何回か設けられたんだけど、もちろんやっぱ急にやるからさ、そんなできない子が圧倒的で、でも私これ好きかも得意かもと思ったのはさ、やっぱりまあどう考えてもその模範解答は A だろうみたいなさ、空気感が最初からやっぱりあってさ、でも私も A、 私も感覚的には A、だけどさ B の言い分もすごい分かっちゃうみたいな性質があって、あえてやっぱそこを言う人がいないから、そういう役買って出たりとかしてた。
買って出るよね、タオちゃん。今の会話の中でもやってると思う。
そうね。
ごめん、ゆいかちゃん。うちらばっかりすごい話してた。しかも、何このポッドキャスト大丈夫みたいな。
どうよ、ゆいかちゃん。そんな感じですか。
でもやっぱり自分の考えとか見方が変わること自体を恐れないっていうのはまず一つ大事だなって思う。過去に触れたこととか過去に考えたことに固執し続けるんじゃなくって、こう常にいろんな角度からいろんな目線に立ってこう見続ける、考え続けるっていうのは一つすごく大事だなって思っているし、なんかあとはやっぱり違うスタンスに立つ人たちが対話をするっていうのも本当に、まあ大事だなって、そのままなんですけど、なんか私はこういうスタンスで違うスタンスの人がいるだろうけど、もう私はこうなんでってみんながやってたら絶対こう前に進むことってないじゃないですか。だから違うこうスタンスであるっていうのを分かった上でもやっぱりしつこく対話をしていくことしかもう方法はないのかなって思うし、やっぱり耳を傾けて初めて何を相手は見ているのかっていうのがちょっとでもこう分かっていくことがすごく大事だなって思って、なんかこう100賛同できなくても5でも10でも、あちら側から何をどう見ているかちょっと分かるなって思う部分があるだけでも、やっぱりこうじゃあ一緒にいい着地点を見つけていこうっていう次のステップに進む、こう、一歩が踏み出せるのかなって思うから、まず自分がどういうスタンスにあるのかっていうのを 知ることで、そうじゃない人たちがいるっていう存在を認識することで、その両者がちゃんと対話していくことっていうのがすごい踏むべきステップで、で、私がちょっと長いんだけど、それ以上にすごく問題だなって思ってるのは、少なくともこの今の日本社会においては、自分が、例えば特にそういう大きいトピックスに対して、どういうスタンスにあるのかすら分からない人、
うんうんうん、
そこに自分がタッチするほどの余裕がない中、もう日々一生懸命生きてる人があまりにも多いっていうのがすごく問題だと思ってて、で、それってやっぱり労働のあり方とか、もっとこう違うところに根本の問題があると思うんですよね。まあ経済もその一つかもしれないけど、
うんうんうん、
で、もしかしたらそうやって大きいけれど重要な問題に思いを馳せられない人が多ければ多いほど都合がいい人たちがいるのかなってやっぱり思うんですよ。
うん、まあ、そういう人たちを増やす教育だからね。
そうそう、だから教育のあり方とか労働のあり方とか、こういろんな制度とか仕組みのあり方がそういう意味で一部の人たちにとって都合がいいものになってるっていうのはすごく問題だなって思うから、うん、やっぱりそこを変えていくことが本当に重要。
そうだね。なんかいっぱい話したいこと
ある。わかる。
めっちゃいっぱいあるけど、ひーみたいな。でも止まらないな、言っていいかなみたいな感じ。
一個私どうしても言いたいな、あるんだけどさ。
いいよ。
これもしかしたら他のエピソードで言った話かもしれないんだけど、ある俳優さんのインタビューですごい心に残ってる話があって、その人は、まあその人はまた違う人から聞いたっていう話し方だったんだけど、その人間の行動の基盤となっている感情っていうのは、両極端に二つあって、それは恐怖と愛である。で、その二つをこう、アークがこう、虹のようにこう、かかっていて、まあそこのどこにいるのかっていうのは、それぞれやっぱりこう、あるんだけど、でも二つの大きな根源っていうのは、恐怖と愛であるっていう話をしていて、うん、だから、じゃあ例えば国を守るっていう正義、それは人々の命を守るっていう意味では、みんながどんな立場を取ってる人でも、ほぼほぼみんなが一致できる考え方だと思うんだけど、じゃあそれに対してどうアプローチするのかっていうのが、どっちから来てるか、その愛から来てるか、恐怖から来てるのかで行動の仕方がすごく違うっていうので、国を守りたい、命を守りたいって、その守るっていう時にこっちも武装した方がいいっていう考えの人とかっていうのはさ、やっぱり恐怖、フィアーから来てる感情だと思うんだよね。で、それってさ、なんか経験もあるし、育った環境とかもあるから、なかなかこう、いや愛で返そうよっていうのは簡単なんだけど、やっぱり難しいなって思って、アメリカの銃社会とかも本当にそれに尽きるっていうか、みんなが一斉にあの銃をさ捨てればいいじゃんって私なんか思うタイプだけど、でもあなたは隣の人が昨日も先月もその自分の住む地域であの強盗が入って殺されたっていう環境に住んでないから、そんなことが言えるんでしょって、自分の身は自分で守らなきゃいけないんだって言われちゃったら、もう本当にただのナイーブな人みたいに扱われちゃうんだけど、でもちょっとまたさっきの話に戻るとさ、やっぱりそうじゃない社会も作り得る、そして多分どんな人の中でも恐怖と愛っていう感情があるんだとしたら、愛を増やすことも可能だなって思うし、思いたいから、その、うん、そっちの正義で来てる人の立場もすごくわかるし、耳を傾けるのも大切だと思うけど、愛で国を守ったりとか愛で命を守るっていうプロセスって、そういうアプローチを私は選ぶな。で、それを発信してそういう人たちを増やしていくっていうのは諦めなくてもいいのかなって思った今。
うん、二つ言っていい？
うん、
やっぱりあのさっきその討論とかの話とかに関して、この学校に行ってもすごく本当にいろんな考えの価値観の人がいるから、
うん、
あの面白いんだけど、なんかその議論、まあ話し合いをするときに何を大事にしていこうかって言ったときに、その人の体験の話は大切にしようっていうふうにあったのね。なんかこう、
うんうん、
みんなさいろんな考えって持てるけどさ、それが経験から来てなくてもいろんなものに対していろんな考えを持てるじゃん。でもその中にその 自分の経験を通してこういう考えなんだっていう話があった時に、それは議論する話じゃなくって、それは大切にちゃんと受け止めるものにしようっていう話があって、まあ例えばその女性として生きていく中で体験してきたことで、ここにやっぱ不正義があるって感じてることがあったとしたら、そこは確実にそこに不正義がその人の世界の中で起きているっていうのは認めていく、それを尊重していこうっていう話があったりして、だからこう討論するときに何の経験からその人はこの考えに至ったのかっていうところを会話の重要点にしていくのって、すごい最終的にこう理解し合うポイントに行きやすいなっていう話を一個したかった、
うんうん、いやそれ本当そうよ。私何回もそれで失敗もしてるし、いい思いもしてる。飛ばして話せないよねそこはね。
ね、あと銃に関してなんだけど、アメリカの、あのこのデンマークにアメリカのテネシー州で92年前から結局活動家を育てる学校があって、ハイランダーエデュケーショナルセンターって名前になってるけど、そこの黒人のクイアコミュニティの女性の人たちがこの学校にも来てキャンプでも関わってたんだけど、その公民権運動、アメリカのその白人用、有色人種用っていうふうに分かれてた時代から、どうやってそれを壊していけたかってなった時に、黒人の女性が白人用の席に座り始めたっていう抗議運動から物事がどんどん広がってたっていうんだけど、
ローザ・パークスさんね。
そう、ローザ・パークスさんは、この92年前にできてるこの学校に実はトレーニングしに行ってて、
え、もうそんな前からあったの？その学校が？
そう。そうそうそう。で、トレーニングしに行って、その動きが始まったっていうので、どういう手法で、だからメソッドで人々に自分の市民権のために、立ち上がるのに必要なスキル、すべてこう提供するような学校なのね。で、その学校の人たちから学んだ中には、その公民権運動っていうのは、やっぱ非暴力的な運動っていうのをすごく重要視してきたんだけど、で、この人たちの価値観の中にも非暴力っていうのは大事にしているんだが、とは言ってもこの社会はあまりにもやっぱ黒人の人たちを殺すし、自分の親戚もそれで銃で撃たれて死んでいるし、そういう命の危機がある状況だから、自分たちは自分の家に銃を所有しているって。なぜかというと、自分の命は生きるに値する命であるっていうところから守るために、いざ必要になったら自分たちも銃を持つっていう価値は持っているっていう話をしてたのがすごく興味深かったし、うん、その公民権運動の時も、こう、ビジュアル的に、そう、非暴力的にやっているけど、その非暴力的なプロテスト、デモ運動の周りに、銃で装備して防衛している人たちがいるのね。それが非暴力が成り立つように、その武器っていうものも持っている背景があったりするって言っていて、うん、なんか、子だからなんだろうな。その価値観を持ってるけど、あまりにもこの社会は、とか、世界全体的な価値観がそこに行き着いてない場合、自分たちの防衛として持っておくっていう術は、未だに必要であるってことはすごく悲しいけど、そこにあるって話をしてたのが、すごく興味深かったから、ちょっとシェアしたかった、この二つ。それもやっぱ結局経験から来るじゃん。
そうそうそう、そう、うん。いやもう本当にそうだよ、うん。やっぱり東京みたいにさ、6歳とか5歳とかの子供が一人で歩き回れる国から育った私からさ、そんなさ、銃なんて持つのやめなよなんて言われたところでさ、そういう違う環境で育った人には、やっぱりね、何言っちゃってんのって話になるけど、でも、なんかそういう社会も同じ人間で作れるんだよっていう話し合いは したいよね、
うん、
だからそういう、うん、学校はすごく大切なんだと思う。
そうで、その学校の人たちも役割があるって言ってた。やっぱりそれを持たずに言える人たちっていうのと、うん、その人たちを守る人、場合もしかしたら守る必要があって持たなきゃいけない立場の人もいるかもしれないし、
うん、
でもそうやって社会は変えていけるから、だからこういわゆるね、こう夢物語みたいなこと語っちゃって、
うん、
そんなことなんか悪くて言えないわっていう風に、
うんうん、
それが言える立場だったら、やっぱり言っていく方でその社会にこうそういった社会づくりに貢献できるっていうところもあるから、
うんうん、
やっぱそこで口をつぐむっていうのは違うんじゃないかなって、うん、私は思うね、
うん
うん、
やっぱそう、誰がどのタイミングで言うかっていうのもすごくね、こう興味深い。それがどういうふうに響くかっていうのをこう、やっぱこう、俯瞰的に見るのもなんか面白いなと思うんだけど、やっぱりこう、想像してみる。 なんかジョン・レノンのイマジンじゃないけどさ、もちろんそこそういう環境に今ないけど、でも想像してみてっていうさ、
うんうん、
大切だよなと思う、
うん、ね、ゆいかちゃんはこれ今の中で言っておきたいなとかあった？
あ、でもすごい共感したよ。なんか銃の話だったら、銃がない世界を作るために貢献できるのは、実際に銃がない世界を実現してその中で生きてる人たちがすごくこう活躍できるところだと思うから、そこにやっぱり役割があると思うから、うん、そうやってこう分担してるっていうことなんだろうなって。だからそれはある意味特権でもあると思うんだけど、その特権を自分たちだけこう安全に銃がなくても生きていけるからよかったで終わらすのか、じゃあそれが実現できてるっていうことをよりね、そういう人たちが増えていけるようにこう貢献する方に使うのかっていうのは、なんか選択肢としてあるかなって思う。だからこう、うん、そうそう、それこそその核保有の話とかもそうだけど、何を経験したかっていうのがまさにそれで、被爆してるっていう日本、うんうんうん、そういう経験を持っている日本がこの国際社会でどういうふうに貢献できるかっていうのが、うん、なんかまさにそういう話でもあると思うんですけど、ね、なんかいろんなこと本当にそうだなって思いますね、うん、
うん、いや楽しいね
楽しいね
いやこれをやっぱりね、なんかリスナーの方ともね交えてこうできる機会をちょっとね、作ろうと思うので、またちょっとアンケートにも参加してもらえたらいいなと思うので、こんな感じでね、もう話は尽きないので、そろそろまとめたいと思うんですが、一件だけ、お知らせというか、はい、言っておきたかったのが、はい、その、やっぱり、
はい、
これから4年目を迎えるにあたって、いろいろ、こう、変化を起こしていきたい、番組の中でね、こう、ちょっとチェンジを迎えたい中で、ゆいかちゃんのニュースコーナーも、今まで、なるべくその、多く、そして、いろんなジャンルで、皆さんにお届けできるようにって言って、うんうん、ゆうかちゃんすごい頑張ってくれて、ニュースの収集から、こう、エディットから、ファクトチェックから、いろいろやってくれていたんだけど、もうちょっとこう、私たちなりの考え方とかっていうのを、ちょっと反映させるようなニュースの提供の仕方みたいなの方に変えていったらどうかっていうアイデアがあったので、今まではこう、割とニュースを読んでいくっていう感じだったんだけど、ちょっとニュースの数を減らして、ゆいかちゃんがこのコーナーはその担当なので、ゆいかちゃん自身がそのニュースに心動かされたりとか、考える時間がこう長かったとか、そういうふうにセレクトしてもらったものを数本紹介するような形に変えたらどうかなっていう案があったので、これはどうですか？実践していきますか？
そうですね。悩んでる。ちょっと。やってみたいなって思うんですけど、まあでも実際去年の夏ぐらいから始めたこのニュースコーナーもすごいいろんな人が聞いてるって言ってくれて、うんうん、膨大な情報の中からいくつかをピックアップして、で日本のことと世界のことをなんかリスナーさんと共有できるっていうのもすごくね、なんか大事だなって思いつつも、そうね、どういう形がベストかはわかんないんですけど、ちょっとね、違う形もトライしてみて、それこそリスナーさんからリアクションをもらいながら一緒にアップデートしていくのもいいかなと思ってるんですけど、
うんうんうん、なんか一つ案としてあったのが、やっぱりそのファクトチェックとかもね、なかなか作業として大変だし、やっぱり日本語で出ていないニュース、英語でしか出ていないニュースとかの中にやっぱり届けたいものがあったりとかするときに翻訳の時間がかかってしまったりとかっていうのがあったから、もしこれを聞いてる方の中にね、そういうのをこのニュースコーナー手伝いたいみたいな、ニュース聞くの大好きだから、もう私適任だわ、僕適任だわっていう人がいたら、そういうのもちょっと募ってみましょうかね。もしそういうヘルプがあったら、また違ったバージョンアップしたものもできるかもしれないし、ちょっとこの辺は考えつつで、じゃあまたね、うん、私たちの中でもまとめてちょっとずつ変化を生んでいこうかなと思うのでね、ちょっと長くなってしまいましたがね、本当に話は尽きないんだけど、こんな3人でこれからも私たちのペースでやっていこうと思うので、4年目も皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします
あーすごい4年目だって、
すごいね
はい。じゃあ本当に皆さんのリスナーの方々のおかげです。今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。この回はこんな感じで失礼します。
はい。ありがとうございました。またね。
またね。
エメラルドプラクティシズでは、インスタグラムやツイッターでも随時情報を発信しているので、そちらのフォローもお願いいたします。それでは今日も、エメラルドのようにキラキラと輝く一日をお過ごしください。